改めておはようございます。皆さんの前で演奏させていただきましたけれども、大変緊張しました。説教よりも緊張したんじゃないかなと思っております。先月というか前回のね、ウェルカム礼拝は岩切姉妹が特別賛美をしていただきました。今回何かできたらいいかなということで、私とひろこさんで演奏させていただきました。共通項がいくつかありまして、お互いに弦楽器であり、名前がひろことひろふみですね。神様が合わせてくださったのかなと思いましたが、本当に演奏することができて感謝しています。皆さんの中にもね、いろんな楽器を演奏される方がおられると思いますけれども、ぜひ皆さんの前でまたこう演奏していただけると嬉しいなと思います。私たちが、ね、演奏したのも、また次から現れる人が言ってくれたらいいかなっていうので演奏させていただきました。それでは今日のメッセージに入りたいと思いますが、先ほど慈しみ深きを、ね、演奏しました。一般の人たちにも知られている歌です。星の世界っていう、ね、タイトルで知られているんですが、昔文部省の唱歌にですね、この歌が、星の世界っていう名前で入ってたそうです。それで皆さん結構教会に来てない人でも、どっかで聞いたメロディーだなということで、親しみを覚えてくれている曲だと思います。この詩を書いた人をちょっと紹介したいと思うんですが、ジョーゼフ・スクリーブンっていうアイルランドのですね、ダブリン市ってありますが、ダブリン市、そこの裕福な家に生まれたそうであります。大学を出て教師になられますが、25歳の時に愛する婚約者が溺死ですね、水に溺れて、亡くなったんだそうです。大きな、悲しみに陥ったわけですが、その痛みを和らげるために、癒すためにもあったのでしょう、カナダの方にね、移っていかれて、で、そこで教師をこう続けるんですが、彼はもちろんクリスチャンで、三条の説教の中に抱えているイエス様の教えを本当そのまま実践してきた方らしいんですね。もう自分の持っているものは何でもこうあげる、もういつもその人はみそぐらしい格好してるんですけど、持っているものは全部困っている人、貧しい人に与えるような人で、ちょっと周りからちょっと変な人だなとも思われるぐらいの人だったそうなんですが、彼は、年数が経つ中で癒されていきまして、41歳の時にですね、エリザっていう23歳になる女性とまた親しくなって婚約まで、行くんでありますけれども、その婚約者もですね、結核で亡くなったんだそうで、2人もその婚約者を亡くした方なんですね。もうその悲しみや痛みはどれほどであっただろうかなと思うんですが、そういう中で、彼はイエス様を信じてたことが良かったなということで、イエス様は誠の友であり、私の悲しみ時にも辛い時にも慰めとなってくださった、私の祈りを聞いてくださったイエス様、そのお方を、この慈しみ深きっていう詩に、表したんだそうであります。そういう背景でこの慈しみ深きっていうのが作られているんですね。そしてダブリンに置いてきたお母さんが重病だというのを聞いて、彼は手紙とこの慈しみ深きの詩を入れて同封して送ったんだそうであります。この歌が本当にずっとですね、歌われている この歌を通してイエス様は本当の誠の友であり、そしてイエス様の愛と真実は決して変わることがないということがこの詩の中にあるから、皆さんに歌の慕われているのかなというふうに、思うのであります。はい、これが慈しみ深きっていう歌なんですね。作曲者の方は触れませんでしたが、作詞者の方を紹介させていただきました。さて今日の御言葉でありますが、今日は2章の13節の言葉を中心にお話をしてまいります。11節から読んでいただきましたが、ここはこれ賛美歌の一つと言われているところなんですね。パウロが歌った賛美歌の一つであると言われております。これ歌として、当時使われていたということですが、今日はもういろいろ説明せず13節のところですね。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからであるとあります。私たちが真実でなくてもキリストは真実である。私たちは真実ではありません。でもキリストは真実であるということですけれども、今日は、どこが私たち真実でないのか、どこがキリストは真実なのかということを考えてみたいと思うんですね。私たちとイエス様を比べることはできませんけれども、どこが違うのかということを、お話したいと思うんですが、今日も3つにおいて3つの点でお話したいと思うんですが、まず言葉において違う、ね、口から発する言葉において私たちは真実ではないけれども、キリストは真実であるということであります。私たちは語る言葉において、口から出る言葉において多くの失敗をします。失敗したことのない人はいないと思います。言わなくてもいいことを言って人を傷つけてしまうことがありますし、また約束を守れなかったということもあるでしょう。人を裁いたり、あるいは、陰口を言ったり、悪口を言ったり、そういう私たちでありますよね。一度も嘘をついたことのない人はいないと思いますが、私たちだけではなく私たちの周りを囲んでいる社会も、今はネット時代と言われておりますが、デマや抽象が本当に広がっているし、フェイスニュースってよく言われますけれどもね、いかにも今の現状を伝えているニュースっていうふうに聞きますけれども、それが偽であったりということも多いわけですよね。どのニュースを私たちは受け止めたらいいのか、どれが正しいのか悪いのかというのが本当に分かりにくい時代、正しく見極めないといけない、そんな時代ではないのかなというふうに思うんですよね。私たちは言葉において本当に真実ではないと思うんです。皆さん、どうして私たちは嘘をついたりごまかしたりすると思いますか？相手によく思われたい、ね、自尊心があってですね、そういうので相手によく思われたいということでつい嘘をついてしまうというようなことがあるかと思います。ある人は国籍をごまかしたり、学歴をごまかしたり、出身地、知られたくないということで違う出身地を言ったり、あるいは年齢を、ごまかす人もいるぐらいであります、ね、本当にこう、相手によく生まれたい、受け入れてもらいたい ていうのことでつい、違うことを言ってしまったりすることがあるでしょう。あるいは人を恐れて自分を守るために嘘をついてしまうということもありますよね。ペテロのようにイエス様を知らないって三度を否定しておりますけれども、自分の身の危険が危なくな危険が及んできた時にですね、あなたはイエスの弟子でしょう、イエス様を知ってるでしょうって言われたら、いや知りません、関係ありませんと言ってイエス様を否定した、あのイエス様の十二弟子の一人のペテロがいますけれども、自分を守ろうとする、危険が及んできた時に嘘をついてしまう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。よく言われます、嘘をついた時に誰が知らなくても二人の人が知っている。神様を二人の人で一人人にしてしまうのはあれなんですが、神様と自分、嘘をついた時に知っているのは天の神様と自分ですよね。自分を他の人をごまかしたとしても、騙すことがあったとしても自分を騙すことはできない。後で心が痛む、心がね、チクチクする、良心がチクチクするっていうことってあれ、誰も知られないって、でも天の神様と私は知ってるんですよ、ね、そういうものではないかなと思います。私たちは言葉において真実ではありませんけれども、イエス様は言葉において真実なお方です。今日もパウロはね、最初に次の言葉は真実ですって、まあ、聖書の言葉は真実ですということですけれども、イエス様ご自身も言葉において真実なお方でありました。イエス様は否みません、嘘をつきません、偽りを言いません、人を騙すこともしないのであります。第一ペトロの2章の22節にこういう言葉がありますね。次のポイントにも関係しますが、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。その口に何の偽りも見出されませんでした。なんか昔私の知ってる人がね、インディアンとクリスチャンは嘘をつかないとか、なんかねなんかそういう言葉が流行ったんですけどねインディアンとクリスチャンは嘘をつかないとか、なんかある兄弟が言ってて、あ、その言葉あるんだなと思ってたんですけども、でもクリスチャンでもまあ嘘をつかない部類だと思いますけれども、真実に生きようとしている人たちだと思いますけれども、つい嘘をついてしまうということもあるでしょうが、イエス様はその口に何の偽りも見出されません。言葉においてイエス様は誠実であり真実であったのであります。約束を守られました。語った言葉を行いました。そういうお方でありました。さて2番目です。私たちとイエス様、その違い、それは正しさ、行いにおいて私たちは真実ではありません。しかしキリストは正しい方、先ほどもね、罪を犯したことがなくとありました。正しいお方です。その意味においてイエス様ほど真実な方はいないんじゃないんでしょうか。最近モラル道徳が本当に著しく低下してきていると思います。人を導く人、人を教える人、人を助ける人、本来本当にこう信頼されて尊敬されるような人たちの不正や、あるいは性的な虐待とか かね、性的な犯罪が非常に多くなっていますよね。まあ、政治家の不正は昔からあります。最近多いのは、教師たちのそういうね性的な犯罪多いんですよね。毎日と言っていいほどそういうニュースを、聞きます。泥棒を捕まえないといけない警察が自ら泥棒する警察、話にならないんですよね。まあ宗教家たちもそうです。宗教家たちもまた、性的な、児童虐待とかそういう罪を犯しております。本当に大変な時代であります。誰を信じたらいいのでしょうか。学校の先生、警察、牧師、神父、宗教家、信じるに値する人たちでしょうか。いや、そこがぐらついているような時代、何を信じたらいいんでしょうか。何を私たちは信頼したらいいのでしょうか。まあ、いろんなこと言いましたけれども、いつも思うことは他人事ではないということであります。聖書の中に義人はいない、一人もいない、善を行う人はいない、一人もいないとか書いています。みんな同じ、神の前において正しい人はいない、清い人はいない、一人もいない。聖書はそのように教えております。私たちの心は清いのでしょうか。汚れている心でしょうか。悪い考えとかを持たないでしょうか。妬みや憎しみを持つことはないでしょうか。貪欲な心はないでしょうか。差別する心、自らを高くする傲慢な心はないでしょうか。そういう心を持つ私たちではあります。行いにはしないにしても心の中で私たちは本当に、人に見せたくないそういう心を持っていると思います。聖書の中にですね、クリスチャンの方はもうよくご存知の物語でありますけれども、カインですね、性的な罪を犯していた女の人がおりまして、その現場を、何でしょうかね、見つけられて、当時の宗教家たちがその女の人を捕まえて引きずってイエス様と多くの人々の前に連れ出しました。当時ユダヤではカインの罪は律法に従って石打ち刑ですね、石でみんなで処刑する法律がありました。でイエスはどうするか、愛を解くイエス、イエス様、何の敵を愛せよと語ったイエス様、どうするか、石を投げるようにしたらイエスの愛はどこにあるのかと問われるし、やめときなさいと言えば立法を破ることになる。どちらにしてもイエスを窮地に陥らせるようなことでありました。イエス様にこの女をどうするか、イエス様はしばらく間を置き座って何かを書いたということでありますけれども、立ち上がってこう言いました。あなた方のうちで罪のない者が最初に石を投げなさい。あなた方の中で罪のない者が最初に石を投げなさい。どうなったと思いますか。年長者から一人ずつ去っていったとあります。誰も石を投げる資格のある人はいなかった。罪を持っていた、 罪のないものが石を投げよう。皆さんはそこにいたらあなたは石を投げることができるでしょうか。罪のないものが最初に死ぬ。そしてイエス様だけが石を投げることのできるお方でありました。正しい方ですか。でもイエス様はそうしなかった。彼女を、ね、優しさと愛で包みました。これから罪を犯してはなりません、帰りなさい。この女の人のあなたのことを書いておりませんけれども、多分許されたものとして誠実に歩もうとしたのではないかなというふうに思います。私たちは誰一人神の前に立つこともできないものでありますけれども、イエス様は正しい方でありました。罪を犯したことのない正しい方でありました。正しく裁くことのできる方でありました。女の人を許したように私たちも許してくださるのであります。私たちを許してください。ヘブル人の手紙の4章のですね15節に、私たちの大祭司はイエス様のことです。私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです、とこう書いてある。罪は犯しませんでしたが、すべての点において試みに遭われた方、ね、正しさにおいて私たちは真実な人間とは言えないものである。イエス様こそ真実な方です。さて3番目、愛において私たちは真実ではないけれども、イエス様は真実な方であります。子供は両親の変わらない愛を求めています。友情、友達関係においては同じように変わらない友情、友愛を求めるでしょう。結婚している人は変わらない愛を妻に、夫に求めます。年老いてからも子供たちの優しい言葉やそばにいてほしい、そういう思いを持っております。愛を求めて生きている。でもその愛が本物の愛かというと、そうではありませんよね。相手言葉聞かない日はないかも分かりません。本の世界、テレビの世界、いろんなところに使われておりますけれども、本当の真実の愛、本当の愛、見つけることができるでしょう。一つのお話をしたいんですけども、ですね、野島伸司っていう作家がおられまして、世紀末の歌という本を、書いております。以前メインに勧められて、読んだんですが、この本のテーマは愛とは何かっていうテーマなんですね。愛とは何か、いろんな章がずっとあってですね、愛のいろんな形について、この小説になっている本なんですが、第2章にパンドラの箱という章があって、そこのところをね、今日はちょっと紹介したいんですが、生まれつき盲人の美人の女性がいました。で、中年の男の人と、まあ出会いがあってですね、そしてお付き合いが始まるんですね。で、この中年の男性はですね、この目の見えない女性に対して本当にいろんな親切をします。女性の方は目が見えない自分を愛してくれるこの男性に心が傾いていくのであります。 中年の男の人は彼女の目が見えるようになるために一生懸命働いて、彼女の目が見えるように手術代ですよね、税を稼ごうとするのであります。そしてもちろんお付き合い中に結婚をプロポーズをします。女の人は OK をします。でいよいよ、その手術へとなるんですが、医者からですね、目が見えるになったら一番先に何を見たいですかってこう聞いたら、鏡で自分の姿を見たいと言ったそうです。でまあね、手術が、うまくいきまして、彼女は目が見えるようになりました。鏡で自分の姿を初めて見ました。そしてもちろん結婚約束していた中年の男性も喜んだのでありますけれども、実はこの目が見えるようになった女性はその男性の姿、想像してたよりも違ってたということでですね、彼女はですねがっかりして、そしてそのハンサムな、まあ、これ小説ですよ医者に惹かれて、その医者と結婚をするのであります。パンドラの箱、蓋を開けてしまった。本当は見える最愛もあれば見えない最愛もあるんだみたいなメッセージがあるんですけども、また男女の関係っていうのは弱いものだな、崩れやすいものかなとも、思わされます。いかがでしょうか。私たちの前にある愛は、聖書の中にね、愛には偽りがあってはなりませんっていう言葉がありますよね。愛には偽りがあってはなりません。でも現実には表面的な愛、形だけの愛、偽りの愛、ただ表面は仲良くしているように見せかけて、実際は火の車、関係がうまくいってない、そういうケースでいっぱいあるんじゃないでしょうか。イエス様の愛は本当の愛です。真実な愛です。私はイエス様の真実な愛、本当の愛を20歳の時に知りました。私は皆さんにもお話ししましたけれども、三輪彩子さんの本に出会ってから、教会行くようになってクリスチャンになりました。塩刈峠っていう作品を読んで、本当にあ、ここに本当の愛があるんだなと私は思ったんです。塩刈峠でね、電車が、列車が、一番最後の車両がその外れて、車両が外れて暴走している中で、一人の青年が、クリスチャンの青年が自らの体を投げ出して、列車を止めて多くの人の命を救ったという作品であります。私はその作品を読んだ時に、ああここに真実の愛があるな、聖書の中にですね、人が共のために命を捨てるという大きな愛は誰も持っていませんとありますけれども、命を捨てる愛、それに出会いました。どうしてこの青年はそのような生き方ができたんだろうかな。イエス様を信じていた、イエス様の歩みに生きようとしていた、そこまで、思うことができて、私は教会に行き始めました。命を捨てるという愛、これほど 大きな愛はありませんし、真実な愛はないと思います。イエス様は十字架にかかられた、命を捨てられた、私たちの罪の許しのために、私たちが悪い道から離れて正しい道に、不真実な生き方から真実な生き方へ、汚れた生活から清い生活へ生きようとするために、イエス様は十字架にかかって死んでくださって、命を捨ててくださいました。生きよ、真実にここに生きる道があるんだよってイエス様は教えてくださったと私は思うのです。私もイエス様を知らない時は本当に人生の目的もなく、ただダラダラと虚しく生きておりました。イエス様を信じてから、このイエス様の愛に少しでも応えたい、そういうふうに教えられて、この道歩んできました。今でも自分は、不真実なところがあるかなと思いますけれども、イエス様に出会ってよかったなと思うのです。ここに私たちが真実に生きる道があるのだと思うんです。誰を信じるのでしょうか。誰を私たちは信頼したらいいのでしょうか。イエス様、ね、キリストは常に真実である。イエスキリストこそ私たちが全てをかけることのできるお方です。真実なお方です。一つのお話をしておりますが、ある教会に一人の女性が母親に連れられて教会へ足を運びました。この女性は男性に裏切られて人間不信に陥っていました。もちろん生きる力もないし、人を信じることができなくなっていました。で、教会で最初に話した賛美歌のですね、312番を聞いたのである。慈しみ深き友なるイエスはという歌ですね。それを聞きながら彼女は涙がポロポロ出て、イエス様の変わらない慈しみ、それを、まあ、教会って不思議なところですよね神様が働いてくださったんだと思います。そういう気持ちにさせられて、ああイエス様なんだ、私が求めるものはこの方なんだということで、教会に行き始めました。クリスチャンとなっていきました。慈しみ深きの歌が彼女の心を変えたのです。イエス様の愛と真実が届いたのです。どうぞ皆さんもイエス・キリストという方を信じる人になってください。イエス様の愛と真実にどうぞ、受け止めてください。お祈りいたしましょう。神様、今日のウェルカム礼拝を感謝します。また一人一人を招いてくださってありがとうございます。私たちは本当に不真実なものでありますけれども、イエス様は誠に真実なお方であります。主よ、主のお言葉を信じ受け入れることができるように、またイエス様の正しさとその愛を受け入れることができるように、 私たちを神様が正しく導いてください。このイエス様により頼んで主よ歩んでいくことができるように、私たちの信仰を強め助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。